今夕与えられています聖書の箇所は、マタイによる福音書9章9節から13節です。新約聖書の15ページです。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは哀れみであって生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。それでは、神に招かれてと題しまして、宍戸久子教授に説教をお願いします。
ただいま、マタイによる福音書9章の9節から13節をご一緒にお聞きしました。9節をもう一度読みします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マタイという人物が主イエスに声をかけられて従った。今日の箇所はこんな風に始まっています。すぐに気になりますのは、この福音書、マタイによる福音書を記したマタイと、ここで招かれたマタイは同じ人なのかということです。もし同一人物であるのなら、この福音書の著者はまさに今自分のことを、自分が主に招かれた話を始めようとしているということになります。意見は分かれています。当然これはこの福音書の著者マタイのことだと考える人もいますし、いや、徴税人マタイがこの福音書を記したわけではない、この福音書はギリシャ語で書かれているのであり、ユダヤ人のマタイがそんなにもギリシャ語に堪能だったはずがないと言われたりもします。けれども、おそらくマタイはこの福音書の中心、核となる部分は書いているのではないかと思います。その後手が加えられたことはあるにしても、中心の部分はマタイが記しているのではないかというふうに思います。それを証明するまでには至らないことですが、この箇所にはマタイという名前が出てきます。同じお話がマルコによる福音書と、ルカによる福音書にも記されていますが、どちらも招かれた人の名前をレビと記しています。レビという徴税人、アルファイの子レビが主に招かれた。そしてこのレビがマタイの本名だったと言われています。でレビという名前は生粋の、ユダヤ人の名前です。でところが、今日のマタイによる福音書はこの人をマタイと呼びます。でこの名前は主イエスが彼につけたあだ名ではないかと考える人もいます。マルクやルカは本名でレビが招かれたと記し、マタイはマタイが招かれたと主からいただいた名前を記したのかもしれません。でさらに9節の文は、元の文はイエスは収税所に座っている人、マタイと言われている人を見て言われたというふうになっていて、 マタイと言われている人というのを、まあ、強調する形になっています。マタイが、この私マタイが主から招かれたと語り出しているのだろうというふうに思います。で、この9節を読みますと、マタイが自分は収税所に座っていたのだとはっきり記していることにも注目させられます。で、実はこの先の10章の1節から4節のところに、主の12人の弟子が選ばれた、12人を選ぶという記事がありますが、そこでもマタイは徴税人のマタイというふうに3節、10章の3節で記して明言しています。つまり自分は徴税人であったのだというふうに言うわけです。マルコとルカの福音書では徴税人という言葉は省かれています。当時、徴税人であるということは、単に税金を徴収するということではありませんでした。で、彼らはよく知られていますように、ユダヤの人々から税金を集めて領主に納め、それがローマ帝国へと送られるという流れに乗っていまして、ユダヤを支配占領するローマへ税金を支払うということがユダヤの人たちにとって嬉しいことであったはずはありません。しかもその徴税を行うのが自分たちと同じユダヤ人なのですから、一般の人々が徴税人を嫌ったということもわかります。で、その上、彼らはザーカイでも知られていますように、決められた税額よりも多くを集めて自分の懐に入れるという、詐欺まがいの行為にも手を染めていました。徴税人ザーカイも、誰かから騙し取っていましたら4倍にして返しますと告白しましたが、そういう、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、搾取とか横領というようなところとギリギリ無縁ではなかった。そして当然のことですが、大変裕福な暮らしをしていた人たちです。それでユダヤの一般の人たちは、徴税人っていう人たちはどんなに悔い改めても決して救われない、本当に汚れた人々であり、神の救いが及ばない人たちだ、そういうふうに思っていました。で、そんな中で自分が徴税人だったと告白することは、さまざまな悪いことに手を染めてきたことを告白するようなことでした。どれほど嫌われ排除されてきたか、その歩みを隠さないことでもありました。で、徴税人マタイが主イエスの十二弟子の一人として選ばれた、最初の教会のメンバーとされているということは、今の私たちで言うと、教会役員の一人は反社会的勢力の元メンバー、しかも中心にいた人たち、人だというふうに言うようなものだと説明する人もいます。で、マタイはそういう自分の過去を隠すことなくあえて記しています。そしてとてもシンプルにここで記しています。主が私に従いなさいと言われた、私は立ち上がってイエスに従った。マタイの心の思いや心境は何も記されていません。説明はできなかったのかもしれません。主が従ってきなさいと言われた、彼は従った、ただそれだけです。もうそこに重みを感じます。マタイはそれまでの人生のすべてを置いて主に従いました。人々からは、救いに預かれない人として嫌われて、また実際罪の中にどっぷり浸かっているような生活のそのただ中で、マタイは主の招きを聞きました。信仰深い行いはしていないし、不信仰を改める告白もしていないし、ただ収税所に座っている、そのところで招きを受けました。主がもたらしてくださった奇跡のような出来事です。私たちには予想もできない徴税人マタイが 主の弟子となる神ご自身のご計画、不思議な御業です。しかしこの朝鮮人マタイを招かれた主の呼びかけ、不思議なご計画は今晩私たちにも向けられています。私たちもまた何か信仰深い性質や立派な行いを認められてここへ招かれたのではありません。どうしてこの私なのだろう、誰も答えを知りません。一方で誰もが答えを知っていると言うべきかもしれません。神のご計画だからです。そして神の奇跡の出来事がこの私にも私たちにも及んでいます。で、主に従ったマタイはすぐに家を開放して食事の席を準備します。10節のところです。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。マタイの家に主がおいでになり、さらに徴税人や罪人、ユダヤの社会においては神の救いに預かれない汚れた人々、一緒に食事なんてしたらその汚れが移ってしまうから極力接触を避けなければならないとされている人々も大勢招かれて一緒に食事をしていたのでした。マタイは自分の家を開放して罪人や徴税人たちと主が出会う機会を用意したのでした。主イエスというお方は徴税人や罪人といわれる当時の社会から弾き出された人々との食事を嫌がることなく、むしろ好んでと言っていいかと思いますが、こうした人々と食事をされます。この人たちがこれまで歩んできた人生、悪の行いも含めて全てをご存知の上で、あなたには救いが必要だと、私はあなたのために来たと語りかけてくださいます。主の救いがこの人たちの上にも及んでいるというふうに伝えてくださいます。けれども、この主のあり方に承服できない人たちがいました。11節です。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。ありえない、ファリサイ派の人々の思いです。ユダヤの人々は徴税人や罪人と食事をしませんでした。特に親しい交わりの場であったからです。で、徴税人という人たちは日頃からその税金のことでだと思いますが、外国人、異邦人と呼ばれる人たちとの接触も多かったというふうにされています。そしてその上、律法、神様の教えに反する数々の行い、そんな人たちと接するだけで汚れる、ましてや食事などもってのほかです。神をお救いにならないような人と付き合うとは、我らは自分たちの救いのため、汚れを身に招かないため自分を清く保つべきであるのに、なんとこの人は。ファリサイ派の人々の思いはこんな風でした。で、ところがそれを主が聞いておられて、12節のように言われます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。今ここにいる人たちは病を抱えている、救いを、癒しを必要としている、私はそのためにここにいる、自分たちなど決して救われない、私たちなど到底神の救いに入れてはいただけない、そう自分たちのことを考えていた徴税人や罪人たちは、まさに医者を必要とする病を抱えた人だと主は言われ、私はこの人たちのために来た、だからここに一緒にいるとお考えです。主がお救いくださらない罪、お許しくださらない罪は存在しません。たとえどれほど 大きな罪であっても主の許しの範囲が及んでいます。神の憐れみは深く大きい。それは私たちには想像できないものであり、まさに神のご計画によります。パリサイ派の人々はこの神の愛の豊かさには限界があると思っていました。マタイのような徴税人、罪人たちにまでそれが及んでいるというふうには思わなかったのでした。それで主はさらに13節のように続けられます。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。で、この最初の鍵括弧の言葉は旧約聖書ホセア書の引用です。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないという6章6節の言葉です。主なる神は愛をお求めになる。生贄、供え物を形式的に捧げるよりもイスラエルの民がユダヤの人々が真心を持って神を愛し神を知ろうとすることを求められる。それがどういう意味か言って学びなさいと主は言われます。主イエスはファリサイ派の人々が神に忠実に生きようと日夜努力しているということをよくご存知でした。主が徴税人や罪人と親しく食事をすることを神の教えに反すると考えていることも知っておられます。律法を守り自らを清く保ち神に救われるために努力する真面目で信仰深い人たちです。そしてその人たちにあなたたちは学ぶ必要があるというふうに語りかけられます。あなたたちは自分もまた罪があり汚れたものだ、神の前ではということを忘れてはいないだろうか。神は憐れみ深いお方であり愛のお方ではないか。私は罪人を招くために来た。一人一人救いを必要としている人たちではないか。すべての人の罪を背負うために主は来てくださり十字架の道を歩んでくださいます。で、徴税人であったマタイは収税所で座っていたあの日この主の言葉を聞きました。主イエス・キリストがこの私をここから呼び出すためにおいでくださったと。私こそ救い主イエス・キリストを必要としているものだと。こうしてマタイは立ち上がって主に従う歩みを始めました。そして自分が聞いた招きの言葉、憐れみ深い主のお姿、それを記し始めました。こうしてこのマタイによる福音書の元が作られていきます。で、当時徴税人と呼ばれた人たちは、おそらくマタイも含めて先ほども申し上げましたように外国人との関わりが多かったために語学に堪能な人たちだったというふうに考える人もいます。で、金銭を扱って利益を上げる際も持ち合わせていましたし、教養があり経済力があり、しかも権力ともつながり、そしていかがわしいことにも多少手を染めていました。そのマタイがもう決して後戻りすることのできない新しい道へと歩み出しました。この後マタイの人生が具体的にどのようなものであったのか分かりませんが、与えられた賜物を生かして世界中の人々と教会を主のもとへ導く手引きとなる福音書を残しました。そしてこの働きは世の終わりまで続いていくことになります。マタイは自分が主に呼びかけていただいたその喜びを他の人にも伝えたい願って この福音書を残したのだと思います。2000年近くの時が過ぎて、現代の私たちはあの時マタイが聞いた主イエスの招きを今ここで同じように聞いています。私こそ医者を必要とする病人であった。主はこの私を憐れみ弟子として招いてくださった。あなたもそうではないのか。時と場所を超えてマタイが私たちに語りかけてくれているようです。そしてまたファリサイ派的に他者を裁いてしまうこともある私たちに対し、神は愛を求めておられる。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知るように、学ぶように、そのようにも呼びかけてくれています。あなたが必要だと。マタイはその主の御声を聞きました。それで主に従っていきました。私たちにも主が語りかけてくださっています。あなたを招くために私は来た。私たちにどんな優れたところがあるでしょうか。神の目から見て欠けだらけ、弱いところだらけ、信仰を失いやすく、祈りを忘れがち、神から離れやすいものです。何の立派なところもありませんけれども、主がお呼びくださいました。私たちがまだ何もしないうちから、罪人を招くために、あなたを招くために私は来たと主が語りかけてくださっています。神が憐れみ深い愛のお方であることを学びつつ、主イエスキリストの招きにお応えして歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。すべてのものをお作りくださり、身旨のままにご支配くださって、また私たちにも命を与えてくださり、また主イエスキリストによって罪の許しを与えてくださり、新しく生きるように招いてくださる尊い御業を感謝いたします。この日にもまた私たちに礼拝の時を備えてくださり、教会に連なる兄弟姉妹方とともに、ここにおいでの方たちとともに、この幽霊拝をお捧げする幸いに預からせていただき、心より感謝いたします。マタイが何の信仰深い行いもあり方もないのにもかかわらず、ただ主のご計画と憐れみによって主の弟子として招かれた言葉を聞きました。そしてまた私たちにも主がこの夕べお語りくださって招いてくださっていることを知っています。どうかその憐れみ深い招きにお応えして、新しい習慣を歩み始めることができますよう、聖霊の導きをお与えください。教会に連なる兄弟姉妹方お一人お一人をあなたの御手の内に置いてくださり、大きな翼で覆ってくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の信仰生活が守られ支えられますようにお願いいたします。私たちの歩んでいくこの一週間の歩みにどのようなことがありますか分かりませんけれども、すべてをあなたがお導きくださり、私たちを用い、また打ち運んでくださることを信じて歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。困難な状況に置かれているお一人お一人に慰めと支えと御言葉が与えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。